もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
では、今日ですね、ご相談いただくことを、はい、まずは簡単に教えていただいてよろしいですか？
はい。家族と、はい、夫と娘なんですけど、うん、どのように関わっていけばよいか悩んでいます。ほうほう
ほう。では、詳しくお伺いする前に、はい、まずおいくつでいらっしゃいますか？
私は40歳です。
はい。旦那さんは？
46歳です。
46歳。娘さんは？
15歳です。
15歳。お子さんはお一人ですか？
はい、そうです。
はい。じゃあ今は3人で暮らしてらっしゃる、
ね。はい、そうですね。
わかりました。お仕事はされてらっしゃるんですか？
あ、はい、うん。パートで働いています。
パートで働いてらっしゃるんですね。15歳というと中学校3年生かな？
あ、そうです。
はい。わかりました。関わり方というとどんなこと？
1年2ヶ月ぐらい前に、うん、娘が不登校になったんですけれども、はい、うん、不登校に対して、うん、夫と私の考え方がやっぱりちょっとぶつかってしまったりとか、うん、やっぱり不登校でなかなか学校に行けない期間が長く続いたりして、うん、どうしたらいいかなっていうふうに悩んでます。
1年2ヶ月前から不登校、はい、その不登校になったきっかけ原因ってわかります？
あの娘がしばらく経った後に話してくれて、うん、勉強で頑張っていたんだけれども、うん、小学校のうちは良かったけれども、うん、勉強でも運動でも、うん、やっぱり頑張っても報われた時もあるんですけど、うん、こう頑張ってもなかなか思ったような成果が出なくて、うん、それが辛くなっちゃったり、やっぱり中学校はやっぱ人数も多くなったので、やっぱり上には上がいたりして、うん、こうテストを受けるのも怖かったりとか、あとそういうのがあってしんどくなったっていうふうには話してくれました。
はい、小学校の時はじゃあトップだったんだ、一番。
人数の少ない学校だったので、うん、まあ、頑張ったら、うん、やっぱり成果が出たり、うん、まあ、勉強とかはね、中学校みたいに順位とかが出るわけじゃないので、うん、あれでしたけど、自分なりにこう納得してこう、うん、過ごせていたっていうふうで、うんうん、本人は言ってて、
うん、じゃあいじめとかね、そういうことではないってこと？
は
い、
どうやら聞いてるとそういうことはなかったみたいなので、はい、
そういうことなんだ。
はい、
それでじゃあ先ほど旦那さんとね、あなた様とそのお嬢ちゃんの今の状態に対しての意見が違うって言ったんだけど、どんな風に違います？
はい、私も最初はこう不登校になって、うん、もうどうしたらいいんだろうって言って子供に行けって言ってしまったりしてたんですけど、うん、やっぱり子供の近くにいるのでやっぱり辛いんだなっていうことがこうだんだん分かってきて、うん、なるべくこう寄り添ってあげられるようにとか、うん、まず子供が自分の本音を言える立場になれるようになろうと思って、うん、私はちょっとこういろいろ自分なりにいろいろ勉強したりして関わってきて、うん、で夫にもそういうのが分かってもらいたくて、最初はこういうのがあるよとか、こういうの読んでみたらとか言ってたんですけど、うん、やっぱり夫は夫の考えがやっぱり正しいって思っていて、うん、やっぱりとにかく学校に行ってほしいっていう気持ちがすごく強くて、うん、でだんだんやっぱり時期的に受験の時期も近づいてきたりすると、うん、まあ、本人より夫の方がこう焦ってしまってる感じがあって、うん、もうとにかく行ってほしい、とにかくっていう感じにな
って
しまってて、うん、で子供に対してもすごく強く言ってしまって、で私たちが喧嘩もしてしまうし、そうそうぶつかって、うん、で子供にもだんだん言うことがきつくなってしまって、
うん、
子供もこうしんどくなってしまって、こう行けてないことがもう苦しくて、もう今度は行けてないことを夫に伝えることも、うん、しんどくなって、もう行っていることにしてほしいっていう風になってきてしまって、
うん、
で昼間はもしかしたら夫が家に帰ってくるかもしれないっていうのが心配で、
うん、
押し入れに入っている状態で
なっています。ずっと？
だいたい8時ぐらいから入ってて、学校に、はい、そうですね、学校に帰ってくる、みんなが帰ってきそうな時間ぐらいまではやっぱり心配で、
うん、
そこに入っていたいっていうので、私が家にいたとしても、うん、やっぱり心配っていう風になっていて、
押し入れに入ってるんだ。
はい、
で今現在はそのお嬢ちゃんに対する意見が違って、
はい、
旦那さんと言い争いしちゃうってこともあるって先ほどおっしゃってましたけど、
はい、
元々の夫婦仲っていうのは大丈夫なんですか？
あそれがやっぱり、昔からやっぱり喧嘩をしてしまうことが多くて、うんまあ、こういうことがきっかけで子供も両親が喧嘩をしていることですごい不安だったし、
うん
うん、すごいなんか仲裁役をさせてしまってたなっていうふうに、ん、やっぱりこういうことがきっかけでやっぱり反省しています、
うんうん、じゃあ今日は、まあ、そういったような意見の違う旦那さんがいてで、はい、不登校で、ね、朝から夕方まで押し入れに入ってるっていうのは大変だその娘さんがいて、
はいはい
まあ、今後どうしたらいいかってことでいいですか。
一応あの進路の方は、うん、あの通信の学校にするっていうことは決まったの で、
あそうですか。
どっちかっていうと私個人的には学校に行けたらっていうよりも家族の関係、中学校は終わっても家族の関係は続いていくので、
うん、
そっちの方が心配。あ
そう、ね、家族として仲良くやっていきたい、はいはい、今仲良くない状態。
あうんと学校に行ってるっていうことになっているので穏やかに過ごせてはいるような。でもやっぱりあの夫があのこう自分の思い通りにならないとすぐこう怒ってしまったりするところがあるので、やっぱりそういうところであこのままでいいのかなって思ったりします。
わかりました。
はい、
うん、じゃあ、 あの先生に少しねお伺いしてみましょう、はい、今日お話を お伺いしてお答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です、
はい、
では恵子先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あこんにちは。
お話は最初不登校でしたよね。
はい、
ちょっと確認したいんですけども、
はい、
押し入れで、まあ、今生活してますね不登校で、
はいはい、
これご主人様は知らないんですよね。
そうです。はい、
押し入れに入れるっていうあなた自身がね、
はい、
あの夫がうるさいからとにかく娘を助けたいと、
はい、
じゃあってことで押し入れに決めたとしますね。押し入れ、
はいはい、
ということはあなたにはその強さがあるんですよね。
あ
後先を考えない強さ、
はい、
ですから夫うるさい人だと思いますこれ多分ね、
はい、
だけれどもそのうるさくするのだんだんだんだんこじれさせてしまうのがあなたであることを今認識してほしいんです。
あ
そうでなければこれ押し入れが発覚したらどうします。あなたがすごくうるさいからこれしか方法がなかったってことをちゃんと言い切るかどうかです。言い切れます。
あ、はいはい、
それを言い訳なんかをしたときにお嬢さんが今度落ち着かなくなってしまうんです。
あ、はい、
まず今頭の中に不登校も全部置いといて、
はい、
今あなたが万が一起きた場合、
はい、
これ必ず起きますから、
はい、
起きた場合に準備をするって心の、
はい
ね、その準備するのは夫に見つかった場合、今まだ自分から言えないんでしょ、
はい、
今もうここまで来てしまったら、
はい、
ですから見つかったら言おうって気持ちですよね。
あ、はい、
言い訳は絶対してはいけないんです、
はい、
言い訳はすればするほどあなたのせいになるよってことはね妻は言ってるんじゃないか、ないかという解釈をしてしまうんですよ。
あ、はい、
ですからこういうその非常にねじれ原始の場合には事実私が今あなたと話ができなかった、
はい、
娘を助けたかったで私の朝知恵でこうしてしまった、
はい、
シンプルに言うこと。そしてもう一つです。夫が知った時に、
はい、
この家族関係がバラバラになることは間違いないですよね、
はい、
その大きな爆弾を背負ってるってことが今回の相談の一番大事なところなんです、
はい、
でそこにじゃあ至るに一体何かっていうと、
はい、
まず夫の性格です、
はい、
非常に細かくでうるさいって言いますね、
はい、
男性ってとかく一般的にですよ、
はい、
常に不安とか恐れとかありますから、
はい、
子供が学校に行かないってことはとにかくすごいその重荷になるわけですよ、
はい、
コツコツ真面目に生きている男性ほど、
はい、
学校に行かないってことはとんでもない重たい荷物があるわけです、
はい、
そういう彼です、
はい、
だから彼が本当にうるさいんじゃなくって細かいんですね。そして常に不安を怯えてるんだ。不安と怯え、
はいはい、
でその不安は何かというと前にあるもんじゃないんです。こうなるかもしれないっていうことに怯えてるんです。でこうなるかもしれないって怯えは何かっていうと幼児期なんですね。
あ、はい、
ですから小さい時は聞き分けのいい子だったかもしれません、
はい、
やんちゃではないです絶対に、
はい、
非常に気真面目で、
はい、
で小さなことをくよくよくよくする方なんです。
あ
それに反論してあなた自身がですね、
はい、
夫を表面的しか見てないんですね。
あ、はい、
で夫あなたも夫を怯えてるんです。怯えがある割にはどっかにすごい度胸があるんです。
あ
その度胸は何かというと、はい、怒りです。 だから押し入れもいいわよっていうのこの子を助けるんではなくって、
はい、
そうよね夫なんてうるさいんだからってうん入っちゃいなさいってんで自分の気持ちも重ね合わせて押し入れにいたんですね。
あ
だからその時にあこれ好きした夫は変わらなくていいわって最初意地悪っていう言葉は表現悪いんですけども
あ
どっかどっかいい君ってのがあるんですね。
あ
それはありませんでした。
あるかもしれないですそれは。
素直ですね、うん、そうなんです
そうですね、
それがこれだけ夫婦関係を非常に複雑にしてしまったんです。
は
い、夫とあなたの夫婦会話はいつもしつこいんですよきっと。
あ
であなたは言い訳するんですね。で言い訳すればするほど夫を絡んでくるんです。
あ
例えば、お食事でしましょうか、
はい、
あなたがいいと思って出したお食事でも、
はい、
夫は黙って食べるそれとも因縁つける、はい、あるいはえこんな食べ方で食べちゃうのってパターンがあるんですよ男性っての
は。あ、はい、
わざとね美味しいものなのに冷やの水をかけて食べちゃうとかね、うん、いろんなパターンが男性あるんです。
はい、
どっちですか夫は。
そうですね、ま、出したら美味しいって言って食べてくれますね。
そうすると、
はい、
こんな短い中でね、
はい、
私が経験言ってしまって申し訳ないんですけども、はい、夫は悪くないですよ。
あそうですか、
うん、結構あなたはひねてる、
はい、あ すいません
違います。
そう
持っていけば夫は育てやすい方ですよこの方。
あ
美味しいこと美味しいと普通言えないんですよ。
あ、はい、
でも言ってるんでしょ。
はい、
ということはあなた夫あんまりよく見てないわよね。
はい、
あるいはお嬢様あまり見てない言葉で動くタイプかもしれない。
ああそうですね、何か言われると反応してしまう自分がいると思います、うん、
もうざっくり見ても、はい、夫は気が小さいし細かいし、はい、いつも真面目に行こう真面目に行こうという方なのね、
はい、
でいつも誰かがあなたをどうしたのこういうことって喋ってしまうとギクッと自分は責められたと思ってる人、
はい、
そういうことなんですよ。でそういう方にはあまり秘密は持たない方がいいんですね。
あ
でこと一つ何か一触即発あった時に夫婦関係はバラバラになってしまうんですよ、
はい、
じゃあ今日の相談そこなの。
そこですね、はい、
そうですよね、
はい、
不登校なんて何とでもなりますもんね、
はい、
であなたは今後絶対直さなきゃいけないところは、
はい、
一瞬誰もやってしまうんです。あなたじゃなくて私もやりました昔はね、
はい、
一瞬いいと思ってやってしまうんです。
はい、
でも瞬間違うと思った時に、
はい、
その勇気が出ないんですね、
はい、
で勇気が出なくて時間がどんどん追っていってしまって、
はい、
それがとんでもない問題になってしまうんです、
はい、
今回のこの押し入れ事件は、
はい、
あなたの憎しみと怒りの感情を、
はい、
娘さんを守るっていう形にすり替えて、
はい、
あなたを夫に向けたんです今回。
あ
だから今どうにもならないこと知ってるんですあなた。
あ、はい、
それでまずお嬢さんと学校の先生と、
はい、
そこであなたは事実を話すことですよね、
はい、
娘を守りたくって瞬時やってしまったけれどもって、
はい、
もうこれは学校の先生が盾になってもらわないと夫は感情出てしまいますから、
はい、
話しようがないんです。
あ
ただこの押し入れ問題が、
はい、
これからだんだんだんだん大きな問題になるってことを気づいてくれたことは嬉しいですね私。
あ、はい、
気づきました、
はい、
これだけなんですよ。これをいかに上手に持っていくかなんですね、
はい、
すぐ解決いかないですよ、
はい、
今日からですね、
はい、
やってしまったことは受け入れる、
はい、
そして準備しとく、
はい、
で必ず言い訳をしないでこの時はこの気持ちでやってしまったってことを素直に言うこと、
はい、
そして今日一日をほんの少しでもいいから細やかに細やかに生きる、
はい、
それをやってみた時にきっとあなたの心の中に前向きの感じが出るのではないかと私は思ってるんですね。
ありがとうございます、はい、
少しお考え整理できましたか。
はい、ありがとうございます、
うん、先生のおっしゃる通り、はい、一つ一つですね、
はい、
足元から見つめ直すという感じでしょうかね。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
失礼いたします。
失礼いたします。